はい、では今回のワインコーラニング講座始めていきたいと思います。お願いいたします。では、今日はですね、コートドゥローヌ地方、からまずいきます。ローヌ、ロワールと、日程はないですけど、ローから始まるのであれかもしれないですが、ローヌ地方、ローヌ渓谷のブドウ畑はローマ時代に交通の要所として栄えたビエンヌから、アビニョンまで南北 200km のローヌ川の両側に広がります。ローヌ地方は北部と南部に分かれ、それぞれ、北部はセプタントリオナル、南部はメリディオナルと言います。あんまりもう常識的すぎて出ないかもしれないですが、一応、北部がセプタン、南部がメリディオナルです。セプタントリオナルはですね、S から始まるので南かと思われがちなんですが、意外に、北側、S けど、S から始まるけど N、北側で覚えてください。北部は大陸性気候、南部は地中海性気候となり、ミストラルと呼ばれる冷たく乾燥した風がブドウ栽培に大きく影響しております。ミストラルです。それぞれ風いろいろ出てきますが、それぞれの地域で覚えてください。セプタントリオナルの主要栄養士です。コートデュローヌとコートデュローヌビラージュであります。コートローヌがローヌワインの 50% ですね。で、残りは何かっていうと、ビラージュと、他にもいろいろ AOC ありますので、それで、になっているということですね。セプタントリオナル、北部の方ですね。セプタントリオナルの主要ブドウ品種。白ブドウはビオニエルーサンマルサン。ビオニエとルーサンマルサンの、よく、ルーサンマルサンで言われますね。黒ブドウはシラーです。別名セリーヌと言います。このシノニムも覚えてください。で、セプタントリオナの主要栄養士です。これは、地図ごと覚えていただきたいんですが、生産可能色も、覚えてください。コートロティ、生産可能色赤のみ。基本的にはシラーを 80% 以上使います。で、けどビオニエ、白ブドウなんですが、20% 以上、20% 以下なら使っていいですよっていうことですね。何かっていうと、シラー結構強めの品種です。そこに、白ブドウを加えることによって、ちょっとこう、まろやかさというか、なんていうんですかね、引き算ですね。唐揚げにレモンではないですが、あえて違う、品種というか違う方向性のブドウを加えることによって、より旨味を出す。個人的には結構好きな組み合わせです。コートロティは80%以上、20%以下で、80-20です。ちょっと別件なんですが、もちろんシラ 100% ってのももちろんあります。80% 以上使ってればいいですよっていうことなので、100% シラだけで、使ってるコートロティもあります。コンドリューは白で、ビオニエ、シャトーグレーは白、4ヘクタールとローヌの、最小面積です。ローヌの中で最小です。サンジョセフはシラー90、マルサンルーサンが 10% です。エルミタージュは、シラーが 85%、マルサンルーサンが 15%。 クローズエルミタージュは赤白という生産可能色で、シラーが 85%、15%。 そうですね、難しいですね。シラーが、80なんか90なんか85なんかなんで、覚えるのは大変ですが、頑張って覚えてください。ロティだけビオニエで、白ワイン、白ブドウに関してはビオニエで、他はマルサンルーサンと覚えれば、80は頑張って覚えて、90か85なのか覚えればいいだけだと思うので、ちょっと苦しいですが、頑張って覚えてください。ここは、狙われやすいわけではないんですけど、出たらすぐ答えられるとこなので、結構、これでも結構絞ってる方なので、他にも正直言うと教本とかだともっと載ってますが、エッセンスとして、ここを抽出しているので、ここだけは最低覚えてくださいね。あとは、コルナ、サンペレ、クレットディ、クレマノディ、コートドディ、シャティアン、アンディオアと出てますが、ここで一番大切なのは、こっちの、ブドウとかは覚えていただきたいのも事実なんですが、それよりも大切なのはこの地図ですね。ウガンなのか、サガンなのか。ローヌの地図一回見直してください。フランス全土の地図を見ていただきたいんですが、こちらが北側です。で、こちらは南側ですね。なんで、北側の方が、川上になるので、こっちは上になります。なので、こっちは川下。なので、ウガン。川上から見て、ウガンとサガンに分かれます。で、サガンは、クローズエルミタージュとエルミタージュ。 あとはクレット D、シャティオン・アンディオアしかないです。他は全部右岸です。まあ、よく出されるのが、セプタントリ、ローヌ地方において、セプタントリオーナルの左岸に、属する AOC は何ですかって、出されます。コートロティ、シャトーグリエ、コンドリュー、クローズエルミタージュ、どれですかって言われます。で、答えはもうエルミタージュとつけば左岸です。もし逆にエルミタージュとつかへんものは、右岸と覚えればいいです。あとはクレレット D とかシャティオン・アンディオアとかはちょっと南側にはなるんですが、ここはもうイレギュラーで無理やり覚えていただけたらなと思います。地図です。地図はしっかり覚えてください。はい、次、メリディオナル南部に行きます。メリディオナル主要ブドウ品種はグルナッシュブラン、ルーサン、マルサン、クレレット。まあ、白はそこまであんま変わりないです。で、黒ブドウはグルナッシュになります。シラーからグルナッシュですね。個人的にはグルナッシュ大好きです。個人的にはメリディオナルの方が大好きです。旨味なんて言うんですかね。ちょっとこう和食にも似たようなニュアンス、お出汁のニュアンスがあるので個人的には好きです。メリディオナル主要 AOC。タベル、ボームドブディーズ、バンソーブル、ラストウ、シャトーニュフルパプ、ケランヌ、ジゴンダス、グレニャンレ・ザデマール、バケイラス、リラック、バントオ、リュベロン、コスティエルド・ニム、ミュスカド・ボームド・ムディースとあります。まあ、生産可能色はなるだけ覚えていただきたいですね。まあ、そこまで難しくないです。基本的に赤白ロゼ3色作ってて、赤だけはブニーズ、バンソーブ、ラスト。赤白は、パプとケランヌ。ジゴンタスは赤ロゼというちょっと珍しい組み合わせですね。タベルのロゼはもうこれはもう常識レベルで出ないかなーっていうレベルですね。もうタベルといえばロゼです。タベルのロゼはまあ、すっきり辛口美味しいロゼなんですけども、フランスの三大ロゼに属します。これはもう、まあ、テスト出る出ないに関わらず覚えておいてください。ここは覚えてないと恥ずかしいレベルです。で、あとは赤、3種類、ブニーズ、バンソブル、ラストがあって、ヌフルパプは赤白、ケラーノも赤白。で、ジゴンダスはちょっと珍しくて赤ロゼですね。で、この赤字はしっかり覚えておいてくださいね。ケランヌは新しく2016年に認められた。2016年一番新しいとされるのはケランヌです。ジゴンタスは赤ロゼでグルナ色 50% 以上。で、グリニアンレザデマールは別名、元コテュードトリカスタンと言います。こういった別名系狙われます。あとはもう最南端ですね。コスティレドニム。ニムが最南端、ニム最南端、ニム最南端、ニム最南端で覚えてください。はい。で、シャトーニフルパプ。ちょっと特別に別件にしてます。パプですね。まあ、パプはですね、この中では、まあ、いろいろ有名なのは多いんですが、その中でも一番有名です。まあ、個人的にはバンソーブル大好きですし、ジゴンダスとかも大好きです。ただ、まあ、ニフルパプがやっぱり、こう、なんですかね、一番有名かなとは思います。何が有名かというと、まず、シャトーニフルパプとは、法王の新しい城という意味で、小石を含む土壌でブドウを栽培します。まあ、花崗岩だけなんですね。使用可能品種は13種あり、そのうち何種類か、もしくは全種類を混入して作られます。パプはですね、まあ、この AOC に何人も生産者がいます。で、その生産者によって、ブドウですね、何種類組み合わせんのかっていうのを決めますので、自由度が高い、AOC にはなります。で、その可能品種、覚えていただきたいです。白ブドウは、クレレット、ブールブーラン、ルーサンヌ、ピクプール、ピカルダン。黒ブドウは、グルナッシュ、シラー、ムールベドル、サンソー、グノアーズ、バカレーズ、ミスカルダン、テレノワールとあります。で、これを、すべて13種覚えるのはしんどいです。で、実際ソムリエになっても覚える必要ないです。こんなん全部使われないんであんまり。覚える必要ないです。で、覚え方として消去法です。マルサン、ビオニエ、カリニャンは認められていない。マルサンヌというブドウあります。ビオニエというブドウあります。白ブドウですね、どっちも。カリニャンというブドウあります。これらは認められてないです。まあ、どうやってこの3つ出てきたかっていうと、さっきの、 メリディオナル、セプタリオナルとか見ていただいたらわかるんですけども、なんか、マルサーノとかビオニエ、カリなんて、ここのローヌ地域でよく使われる品種なんですよね。ただ、まあ、引っ掛けというか、ここは認められてないです。問題としては、よく出るのは、シャトーニフルパップで認められてない、品種はどれですかとか、逆に、正しくない品種はどれですかって、出されます。例えば、グルナッシュ、シラー、ムールベドル、マルサンヌ、この中で認められてない品種は何ですかとか、いうような出方がするので、消去法で覚えとけば大丈夫です。マルサン、ビオニエ、カリニャン。これ以外って覚えてください。まあ、ピカルダンとか、もう正直知らないですね。ほんま見たことないようなレベルのブドウですね。ローヌはまあこんなもんです。北側と南側と、赤白、まあ、ロゼもありますが、生産可能しく覚えていただいて、イレギュラーな概要と地図としっかり覚えてください。で、次はラングドック・ルーション地方。ラングドックとルーションと2つの地方に分かれます。ラングドックの特性は、ラングドック地方は地中海特有独特の石灰岩の雑木林地帯、ガリックという雑木林地帯です。まあよく出されますね。ラングドックに、生息する、雑木林地帯の名称は何て言いますか？何々何々何々何々っていう中からガリック選べられたら大丈夫です。生産ワインのほとんどは赤ワインであり、フランス最大のワイン産地です。なので、まあよくあることなんですけども、最大っていうことは、それほど言うたら、良質なワインはそこまで作ってないですね。まあ、やっぱりテーブルワインの方が作られますね。まあスタバとかもそうですが、スタバとかめっちゃ多いですけど、本当に美味しいコーヒー飲みたりなら、もっとこう、チェーン展開してないお店の方が美味しかったりしますよね。それと一緒で、まあ、ラングドックルーションはやっぱりこう、デイリーワインが多いですね。地中海の北、そちら、モンピエリエ、ベジェ、ナルボーンのカルカッソンヌと広がります。ラングドックの階級は、AC ラングドック、AC グランバン、ラングドック、クリュ、リュラングドックとあります。グランバンってありますが、中級というか、まあ、上級やと覚えてください。クリュードラングドックは最上級です。ちょっとごめんなさい。上下逆になってるかもしれないですが、平級が一番ラング、ノーマルのラングドックです。グランバンとついていますか、まあ、特級という名前でついてますが、真ん中。クリュードラングドックが一番上です。主要ブドウ品種は見といてください。そんなに出ないですね。出てもどうなんぞやっていう話なので。大切なのはこの後です。生産可能色、またはどこの地域に属するか覚えてください。AOC ラングドック。これは一番広域なので、もう赤白ローズ3色作ってます。覚える必要もないぐらいです。3色作ってます。で、あとはモンペリエ、ベジェ、カルカッソンヌ、ナルボンヌと、それぞれの地域に、どの AOC が属するか。モンペリエはテラスデュラルザック、ラクラブ、ピックプールドピネ。生産可能色は、ラルザックが赤、クラブが赤白、ピネが白。ベジェチークはミネルボアが赤ロゼ、フォジェール赤ロゼ、サンシニアンが赤ロゼ。で、上記 AOC の後ろにコミュンベがつけば生産可能色は赤のみとなりますと書いてます。ただサンシニアン何々に、って言われたら、生産可能色は赤のみです。ロゼが作れなくなるってことですね。まあ、ニュアンスとしては、サンシニアンという広い地域よりもより、後ろの名前がつくことによって、まあ、細分化されるので、ロゼは作ってる余裕ないですよ、っていうような感じですかね。カルカッソンヌは、リムーの赤白。まあ、これはよく狙われます。赤白覚えてください。ブランケットドリムー。まあ、ブランケットが泡的なニュアンスなので白。で、モーザックというちょっと珍しい白ブドウを使ってます。カバレデス、マルペールは赤ロゼ。ナルボンヌ、フィトゥーは赤。コルビエルは赤ロゼと作ってます。GVL とかは後でまた、今後出てきますので説明します。が、まあ、生産可能色ですね。正直、覚えても出るかわからないですが、逆に言えば、ここさえ覚えとけば、出ちゃえば、得点できるとこなので、他の人を結構落とすとこなので、ここは覚えていただきたいな。まあ、ラングドックは広域なので赤白ロゼで作ってると覚えていただいて、ベジェ、 は赤ロゼだと、基本的には。で、あとはもう文、要所要所で覚えていただけたらな、と思います。さあ、今、ラングドック行きました。この後、ルーションでいいですね。ルーションの特性から行きますね。ラングドックの南はルーション。ルーション地方のワイン産地は、ラングドックのナルボンヌからさらに地中海沿いを南に下ったペルピニャンを中心とする産地です。ラングドック、なっちゃナルボンヌとペルピニャン、一応覚えておいてください。ピレネー山脈を越えるとスペイン。なので、ブドウ的にもスペインなものが多いです。白ブドウで言うとマカブー。黒ブドウで言うとグルナッシュですね。AOC、VDN はもう覚えなくていいって言ったので、ここはもう無視していいです。コリウールとモーリーぐらいは覚えてください。コリウール赤白ロゼ。モーリーは赤と VDN の赤白作ってますと。で、米マーク作ってます。米1ですね。コートドルージョンの後ろに米運命がつくと生産可能色赤のみとなります。さっきも一緒ですよね。ラングドックもそうでしたが、コートトゥルーションっていうのは、レジョナルの AOC です。広域の AOC になります。で、コートトゥルーション何々ってなれば、より細分化されるので、生産可能色も絞られていきます。今回に至っては赤のみとなります。コートトゥルーションの後ろにつけば赤のみです。これどうやって覚え、なんで覚えるかっていうと、よく問題で出ます。例えば今ここ出てるのは AOC がですね、7個ありますが、実際はもっとあります。書いてある通りですね、ここに主要 AOC と書いています。なので、これの、もっと10個、20個、30個、40個、50個と増えた AOC あります。で、それを覚える必要はないです。覚える必要ないので、例えば、コートドリューション何々の生産可能種が何ですかって聞かれたときに、ここ見ても、なんかそこに、なんていうか、コートルーション何々載ってないんですよね。ただ、この中文、後ろにコミューがつくと、生産が赤のみとなる。ということをさえ覚えとけば、あ、じゃあコートルーション何々、聞いたことないけど、何々がついてるから生産可能種が赤なのだなって覚えられてればいいです。コートドリューションとついているから赤白ロゼと答えるのではなく、後ろに小耳がついているから赤のみだと言って認識していただけたらいいです。米にですね、ここは、バニュースグランクリは、グルナッシュ 75% 以上、最低30ヶ月以上の熟成義務と書いてます。正直覚えてないレベルでは、私自身も覚えてないレベルなんですけど、テストに出るので、ここはちょっと無理やりしんどいですから覚えてください。バニュルスっていうのは結構甘口の赤ワインですね。もうトロッとした赤ワイン。よく料理とかに使っ、フレンチとかでもよく使いますね。バニュルスっていう甘い、赤ワインがあって、その中でもグランクリ特級畑は VDN の赤しか作ってない。さらに、その赤ワインはグルナッシュが 75% 以上使ってないとダメ、名乗れないですよ。で、さらに最低30ヶ月以上、2年半、熟成させないとダメですよっていうことですね。で、3番、ミスカドリザブ、リブザルト、新種ミスカドノエルと言います。ミスカドリブザルトの中でも、11月の第3木曜日か翌年の1月末に、販売されるものは、ミスカドリブザルトと言います。これは新種という意味合いがありますね。ノエル、ごめんなさい、ノエルがですね、クリスマスという意味なので、クリスマス期間にまたがって、上下しているので、ミスカドノエルと呼ばれます。ちょっと無理やりですが、たまに出るのでちょっと覚えておいてください。で、あとはリブザルトとミスカドリブザルトには、酵素と、接触、ごめんなさい、酸素と接触せずに3ヶ月以上瓶内で還元的熟成を行うグレナ、酸化的熟成のアンブレもしくはティーレというのがあります。それぞれ何ぞやって覚える必要はないです。もうこれ読み上げるだけです。教本には書いてますので、興味ある方は読んでいただけたらと思いますが、そこまでやる必要はないです。なので、酸化的、ごめんなさい、還元的熟成はグレナ、酸化的熟成はアンブレとティウレっていうことだけ覚えていただけたら大丈夫です。はい、ラングドックルーションとローヌと覚えていきましたが、もう、サクッと言って申し訳ないですが、こんなもんです。本当に、もう全部覚える必要はないので、 まあ、そろそろ募集始まって、教本届き始める時期にはなるので、より深い説明にはしていきますが、余裕ある方はですね、教本も目通しておいてくださいね。というか、まあ、教本はしっかり目通しておいてください。次回もまた言いますが、今私がテキストに起こしている部分は、あくまでも抜粋にはなるので、教本で言うと、これの、まあ、10倍近い情報量が載ってます。まあ、それをテキストとして、抽出するのが私たち、まあ、スクール側の、役目だと思ってるので、逆に言えば、これさえ覚えてれば受かるってわけではないです。まあ、それで受かっていただいてる方は本当に多いんですが、まあ、けど皆さん、一応、教本とかには明答してくださいね、とは言ってるので、そこで、こう、1問、2問かな、とかは、やっぱり、解ける点数、問題、稼げる点数というのはあると思うので、なので、これがもちろん今私が出していることが全てではないです。ただ、すごく重要なとこ、ここは最低限覚えておいてくださいねっていうとこを抽出しているので、なので、しっかり赤字ぐらいは覚えてください。まあ、それでもしんどいとは思いますが、なるだけ、まあ、出るとこ、だけをしてたりとか、なんて言うんですかね。無駄なことはないようにしてるので、皆さんの力になればと本気で本当に思ってますので、まあ、最低限赤字は覚えてください。まあ、今回もちょっとカミカミで申し訳ないですが、これで今回、講座終わりますね。質問、どんどんお待ちしております。では、失礼いたします。